途中で実は電話がかかってきてしまって、電話が鳴るとね、このボイスメッセージって録音って切れちゃうんですよ。ということで、もう一回じゃなくて続きを話します。さっきのはパート1としてお話ししようかなと思います。で、最初に気づいたことはって言って終わってるんですよね。で、それでなんだっけってもう忘れちゃってて、だけど、いや、気づいたことはね、たくさんあって、まずもしかしてこれは男の人特有なのかなと思うんだけど、権力に憧れてる。例えばホゼリオさんだったら、まあそれって自然なことなのかな。お城に住んでたナイトとか、王様とかね、結構好きで、だから将軍とかさ、それで、その自分の彼の憧れてるマスターっていうのも、なんかね、それが純粋に自分のためじゃなくって自分のためっていうか、その自分を幸せにするためではなくて、そのなんかの権威にやっぱり憧れてんのかな。それが瞑想 だからよく聞こえるけど、でもよくよく突き詰めてみると王様とかと同じ気がする。権威、権力が欲しい。まあそれはね、人間として男として生まれて別に持っててもいいのかなって思う。上昇するために自分が、うん、だけど、なんだろうな、まあそれを手に入れるために頑張るっていうのも一つの、まあ、目的かなとは思うんだけど、何が私に引っかかったっていうのは、多分自分がなぜそういうふうに思うのかとか、それは自分がもしかして権威とか権力が好きなのかもしれないとか、そういうふうに自分に、通ってない。で、例えばこの間すごい嫉妬されたっていうの話したじゃん。それもなんでその嫉妬が出てくるのかっていうのを、多分その辺を垂れ流しにしていて、多分自分の中で向き合ってない。で、その時に出た言葉が、わあ、この感情はね、もうないと思ってた自分の中にって言ってたの。だけど出てきたって言ってて、で、それもそんな簡単にね、瞑想を数年したぐらいでそういうものはなくならないんですよ。だからそのマスターたちは日々毎日自分に向き合いながら瞑想してるわけじゃん。だから私たちみたいな凡人が、マスターでさえも忘れるから、私たち凡人なんてそんなにね、すぐね、しかもなくなるっていうのはないと思うんで、なくならないし、エゴもなくならないし、エゴがない人間なんて絶対いないから。ただそれが出てきた時に自分で気づいてうまく付き合ってあげるっていう、うまく付き合ってあげたり認めてあげたりすれば、いい具合に消化されていくんですよ。で、次にその時効が来た時に人に撒き散らさなくて済む。自分で、あ、これはこういうことなんだなとか自分で学べるんですよね。で、まあその瞑想をねやってるのに、あとはそのすごい高い悟りになった、悟りの状態、それをやっぱり知りたいって言ってたのね。それを知りたいんだったらなおさら毎日やらないと、そんな悟りを開いた人に話を聞いただけでは絶対できないし、で、いろいろね、でもそのマスターに習わないとって言ってたんですよ。 でやり方があるから、じゃないと変な方向に変な風になっちゃうって、うん分かった、それは分かったけど、じゃあ何でもいいからその悟りに向かって自分が今できることを1分でも1秒でもやったらいいじゃんって。まあ私もまたこれ正論言っちゃうんですよね。正論言うから向こうもいやでもみたいな感じになっちゃって、多分彼はもう瞑想、私と一緒にいた時はね毎日やってたんだけど、私がいなくなってからやらなくなっちゃったんだよね。そうだからその辺もまあ意志の弱さだよね、とあと自分を幸せにしたい、もし本当に悟りたいんだったらもっとできるはずだし、私正直そんな悟りたいっていうのはないから、悟っちゃったならありえると思います。だけどその悟りっていうのも定義が難しいし、日々の気づきも悟りだし、そのダライラマだとかさ、ヒマラヤのマスターがとかいうのもなんかやっぱり自分を低く見てるっていうか、とにかく言ってることが違和感だらけだったんでね、でも多分どこかで日々できること日々やることがあるのにやってないっていうのもあるのを言われちゃったから、多分一生懸命言い訳してたんだと思うけど、なんか私にとってはやらない言い訳を私にしてるっていう。でブラジルって言い訳と説明の国なんですよ。でも日本ってさ、言い訳なんか聞きたくない、やれって言うじゃん、やれって。私はこの点については言い訳せずにやれって、本当に日本人です、ここは日本人で思うし、だけどそうだからね、なんかね私にとっても改めてこうすごい近くにそういう人を見て、ものすごい自分の中で気づきになって、自分の中でなんていうのかな、目覚めになったの。私もまだまだ足りないし、でさっき一番最初に気づいたことがって言ったのが、一番最初に気づいたのはもうホゼリオさんがどうあろうが関係ない、関係なく私がどうしたいか、それだけだっていうのに気づいた。私がどうしたくて私がどう生きるかっていうのだけが重要で、あとはそのパートナーがああだこうだとか言ってるのを私がこうモヤモヤして、なんていうのかな、変えようとするのが全く意味がない。そうだ、それが一番最初に気づいたことですね。だから最初言われそのね議論になった時に、全然ね喧嘩とかじゃないんだよ、本当にって聞いて、いやでもねって、そういう落ち着いた話し合いでは、話し合いっていうか話ではあったけど、私がどうしたいか、私がどう生きていくか、本当にそれだけだなっていうので、まず最初にバーンと落ち着いたのよ。最初なんかちょっとその後もなんとなく自分の中で消化できなくて、英語だったのもあるし、でその後いっぱい英語の単語調べて、これってどうやって言うんだろうとか、例えば日々の中の気づきとかさ、それがあと意識的に生きるとか、そういうのをなかなか英語でね言うのって説明が難しいから、だけどね私もしかしたらヨーロッパ行くかもしれないから、まあ英語の勉強になったしなるし、ちょっと調べようと思っていろいろ調べたのね。でホジェリオさんにも第一声ですっごく英語の勉強になりましたって言ったの。本当にそうだったから、英語で自分が本当に思ってることを説明する、ポルトガル語でも何でもいい、とにかく自分の言語以外で、そういうしかも心の深い話、それを英語でシェアできたのがやっぱすごい良かったんだよね。すごい良かったし、これからもやっていきたいと思った。そう で、結構だからそのことについてすごく考えました。考えて、で私ってね、その時にももちろん言えるんだけど、後からああこうだった、ああこうだったっていうのがすごく出てくるタイプなんですよ。で、まあ何回も言い訳すると英語だったから、あ、これってどうやって言うんだったかなとかさ、うん。でも一応ね、英語でその説明はしたんですけど、でもなんかね、そんなになんていうのかな、思ってないことっていうか、悪くなかった、伝えられてたと思う。だけどまだまだ本当に語彙力とか足りないなと思って、もっと勉強しようと思いましたね。で、この間誰かと話してたんですけど、私は基本的に自己肯定感が高いから、割となんか私みたいなタイプはちゃんとダメ出しした方がいいと思うんですよね。ダメ出ししてやる、次に進む、めっちゃ怒られて反省するとかそういうのを私はした方がいいと思ってる。で、多分自己肯定感が低い人はそれをあまりやると良くない。追い詰めちゃったりとか体壊したりとかしちゃうから、ダメ出しするんだったら、まず自分が 100% 満たされている状態で、でその時って真正面から自分を 見つめて反省できるんですよ。それってすっごい大事なんだよね。で、どこが良くなかったのかなとか、どこがこうだったのかなとか、いろいろ、で私も思い込みもさ、私激しいから、あ、自分の思い込みだったんじゃないかなとか、自分の言い間違いだったんじゃないかとか、そういうのもあるから、そういうのもちゃんと繰り返して反省してみて、思い出してみて、反省する、そしてその反省を生かす。もうさ20歳じゃないから、20歳だったらまだいいんだけど、10代とかもうね、それこそある程度のまあ年齢になってきてるから、こう何か起きた時に反省して次に生かすっていうのをやりたいなと思ってます。で、まあそのホジェリオさんといろいろお話ししてる中で自分が気づいたことをシェアしました。はい、というわけで、そうそう、それで、今回ね、最後にこの方法ね、結構ね良かったと思う。それで、あ、大事なこと言ってないじゃん、よかったよかった。それでね、大事なことは、その今回誰にも相談しなかったのね。誰にも言わないで、ずっとボイスメモとか携帯のメモに書き込んでたの。こうじゃない、自分の思うことを、自分が目指してることを、ホジェリオさんに言われてこう感じたこととか、そういうのを全部自分で書いてったのね。そしたらもう誰にも別に聞いたり答え合わせしなくても、あ、全然いいんだなって。だ、自分の答えがちゃんと出てきてるから。今自分の答えはこのボイスじゃないポッドキャストで言ってるんだけど、自分が目指してるもの、自分がこうしたい、こうなんだって信じてるものっていうのが改めてわかるから。でも人に聞いて、人に喋ってたら、あ、なんか電話切って終わりなんだよね。で、今回全部書き出したから、こう、ああでこうでって、だから全部自分に解いて自分で答えを出してっていうのはものすごい癒しになりました。すごい癒しになりました。だから例えば、皆さん、これ聞いてくださってる皆さんも、例えば旦那さんと言い合いをした、すごく納得がいかないとかあった場合、 まあ私も言い合いではないけど、何かあった場合に自分がどう感じてどうしたいのか、だってそれが一番重要だから。彼がなどうのとか相手がどうのとかじゃなくて、相手の分析もしたんだけどついでにもちろん、あこれってこういう意味なんじゃないかなとか、そういうのも、でもそれはまあ計り知れないんで、自分がこう思って自分がこうしたいかったこうしたいっていうことを書き出すと、こういちいちいちいち、マスターとか誰かに聞かないで済む、うん、でその自分の出した答えを 100% 信じる。すっごい今回は癒しになりましたね、本当に。だからもうホジェリオさんにありがとうって思うし、今はね、その時はなんか納得いかないことがもういっぱいあって、なんで20年も瞑想してんのに、そんなこと分かんないんだろうってやっぱ思っちゃったんだよね。ね、思っちゃったんだよ思っちゃったけど、なんで自分に向き合うってことを知らないんだろう、それをずっとなんでやってないんだろうねって思ったけど、でもそんなことはどうでもいいんだよ、人はどうでもいいの、自分がどうしたいかなんですね。自分がどうしたいか、どう生きたいかということで、めっちゃすっきりして、終わりにしたいと思います。それではまたね、バイバイ。